3月定例会議案審議
2ページ
総額368億円超の予算が成立前年度比 4.5% 減3月定例会では市長から一般会計をはじめ旧会計の平成29年度予算議案歩きタバコ及び路上喫煙の防止に関する条例案高山竹林園の指定管理者の指定議案など34議案が提出され、すべて原案可決しました。また、意見書案1件を全会一致で原案可決しました。一般会計は歳入歳出予算の総額で368億1400万円、前年度比 4.5% 減を計上しています。内容は、社会保障費や施設の維持・更新経費の増大に対応しつつ、教育・子育て支援・福祉・健康づくりなどの施策の充実を図るもので、大規模事業を行った前年度と比較して、およそ17億5000万円の減となっています。なお、6つの特別会計と、2つの企業会計を含む支出額の総額は687億886万円、前年度比 1.2% 減を計上しています。平成29年度予算を可決、一般会計予算の構成、歳入・歳出の円グラフがあります。歳入の円グラフから読みます。市税170億4000万円、地方譲与税等23億4000万円、地方交付税34億9000万円、国庫支出金52億円、県支出金24億1000万円、繰入れ金12億円、市債21億3000万円、その他30億円。歳出、民生費155億6000万円。教育費43億4000万円。衛生費39億6000万円。総務費39億円。土木費35億4000万円。交際費29億7000万円。消防費16億円、その他9億2000万円、その他内訳、産業経済費4億9000万円、議会費3億7000万円、災害復旧費1000万円、予備費5000万円。グラフ終わり。平成29年度、歳出予算の内容、抜粋、6つあります。1、子育て教育施策の充実。仮称、高山認定こども園の施設整備補助。学童分割工事、生駒、飛鳥の桜ヶ丘。2、省エネ環境施策の推進。地域エネルギー会社の設立。太陽光発電システム、家庭用燃料電池など、自然エネルギー活用に対する補助。3、医療、福祉、健康施策の充実。高齢者の交通費助成。仮称、シルバー生き生きクーポン券。一般不妊治療費助成。4、道路都市基盤整備の推進。学研北生駒駅周辺の道路整備、学研高山地区第二校区のまちづくり計画の検討。5、消防防災体制の充実、消防緊急車両の更新、通学路防犯カメラ設置補助。6、障害学習、スポーツなどの支援、推進、ビブリオバトル全国大会の開催、 市民みんなで作る音楽祭の開催。生き生きカードの見直し内容を調査。予算審査に先立ち、2月1日の厚生消防委員会で、生き生きカード、高齢者交通費助成制度の見直し案の報告を受け、審査しました。今後、高齢者が急増し、生き生きカードの交付額も増加していくことから、より効果的な制度となるよう、仮称、シルバー生き生きクーポン券に変更することが示されました。変更ポイント。1、高齢者それぞれの状態に合わせて、移動支援や健康増進など最も効果的な利用方法が選べるようクーポン券制度とする。2、1人1万円の交付を維持して制度を継続していくため、現行で70歳としている交付開始年齢を2年ごとに1歳ずつ引き上げ、平成38年度に75歳とする。生き生きカードの見直しに伴う費用は。質問。仮称、シルバー生き生きクーポン券は、交付開始年齢の段階的な引き上げで、事業費の上昇を抑えるとのことだが、新たに事務委託料が発生している。経費面をどう考えているのか。回答。交付開始年齢を段階的に引き上げることで、年々増加する交付額を一定程度に抑制し、持続可能な制度としたい。なお、事務委託料には、制度の見直しに伴う膨大な事務処理や、多くの問い合わせに対応するための経費も含まれており、制度が周知された次年度以降は削減に努めたい。音楽祭の予算を増額する理由は、質問。市民みんなで作る音楽祭の予算が増額されているが、来場者数など平成28年度の実績はどうか。回答。平成28年度は市民からの事業提案を受けて市が委託する形式で実施したが、想定以上の多くの事業提案を受け、来場者も非常に多かったことから予算を増額している。市民吹奏楽団の運営費は、質問。公設される市民吹奏楽団の運営費用のうち、市が負担する部分は、回答。日常の活動は団員の会費で運営し、生駒市主催のコンサート開催に必要となる指揮者への謝礼やチラシの印刷費などの経費を市の負担としている。財政の引き締めが必要では、質問。財政調整基金からの繰り入れが3億円近くに増加しているが、大きく増えている理由は、回答。歳入で市税が増えず、地方交付税が減少する一方で、歳出で社会保障関係費などが増えているため、差額を基金で補填している。質問。27年度の単年度収支が赤字となっており、社会保障費の増加などが続くことから、今後、歳出の圧縮を図るべきではないか。回答。現在の状況が続けば、経費の増加で財政が苦しくなることが想定されるので、基金をある程度活用しつつも、将来的には予算要求の上限を設けて、予算規模を抑えるなどの財政運営が必要と考えている。反対討論の論点。社会保障費などが増加していく中、市税は増えず、地方交付税が減る見込みだが、シティプロモーション事業費や文化振興費は増額されている。職員数が減り、財源確保も不透明である中、施策目的を明確にし、最も効果的な事業を厳選すべきである。子育て支援などは評価できるが、家庭ごみの有料化、市公共施設への一部有料化、生き生きカードの見直しによる交付年齢の段階的な引き上げなどは、市民の暮らしに寄り添うものではない。 いじめ防止対策を推進する審議会などの設置を全会一致で可決。この議案は、市いじめ防止基本方針に基づき、教育委員会と関係機関の連携を図る、いじめ問題対策連絡協議会と、いじめ防止対策を効果的に実施する、いじめ防止等対策審議会を設置するものです。賛成討論の論点。市いじめ防止基本方針による対策は配慮すべき点があるが、今後、教職員が自発的に力を発揮できるようにすることで、いじめが起こらない学校づくりが実現することを期待して賛成する。高山竹林園の指定管理者を高山茶筅生産協同組合とすることを全会一致で可決。この議案は、高山竹林園の指定管理者に高山茶筅生産協同組合を指定するものです。同園は、地場産業の竹製品の振興を目的とした地域密着型の施設であることから、指定管理者の選定において、竹製品の製造に関する地域団体から事業計画の提案を募り、提案内容の審査を経て決定されています。国民健康保険税の限度額の引き上げを全会一致で可決。この議案は今後県単位で国民健康保険財政が運営されることを見据え、県内で最も低く設定されている本市の国民健康保険税の限度額を平成30年度から県内の他自治体の限度額と同額にするため段階的に引き上げるものです。歩きタバコの禁止と路上喫煙の制限を全会一致で可決。この議案は歩きタバコによる火傷やタバコの煙による健康被害を防ぐため、市内全域の公共の場において歩きタバコを禁止し、路上に立ち止まっての喫煙を制限するとともに、指定喫煙場所以外での喫煙を禁止する区域を指定するものです。また、禁止区域内での歩きタバコや路上喫煙に対し、中止するよう勧告・命令を行い、命令に従わない場合は2万円の過料を科すものです。禁止区域の設定は、質問、時間帯を限った禁止区域の指定や、禁止区域内での喫煙場所の指定が可能だが、どのように指定していくのか。回答、禁止区域は主に市内の駅周辺を想定し、学校周辺では通学時間帯などに限定した指定を想定しているが、地域の自治会や商店街などと協議して検討していく。また、禁止区域周辺での路上喫煙が増加しないよう、禁止区域内に喫煙場所を指定して、喫煙ブースを設ける予定である。無料公衆無線 LAN、Wi-Fi、環境の整備促進を求める意見書を全会一致で可決。意見書の概要。東京オリンピック・パラリンピックの開催に向け、訪日外国人旅行者の受け入れ環境として、無料公衆無線 LAN、Wi-Fi 環境の整備は喫緊の課題となっている。平成28年度に観光庁が訪日外国人旅行者を対象に行ったアンケート結果では、鉄道車内や公共施設、観光施設でのさらなる無料公衆無線 LAN 環境の整備が、質の高い観光立国に向けた課題となっている。また、政府は防災の観点から、平成31年度までに、避難所、避難場所に指定されている施設や、公的な災害対応拠点など、約3万箇所の無料公衆無線 LAN 環境の整備を目指している。無料公衆無線 LAN 環境の整備促進は、 訪日外国人旅行者のさらなる増加のみならず、防災拠点となる公共施設などの災害時における通信手段の確保に大きく貢献することから、政府に対し次の項目について強く要望する。一つ、鉄道、バスなどの公共交通機関や宿泊施設などの民間施設に対する無料公衆無線 LAN 環境の整備支援事業を一層拡充すること。一つ、日本遺産、国立公園などの観光拠点や観光案内所における無料公衆無線 LAN 環境の整備を一層促進し、観光地の機能向上や利便性向上を図ること。一つ、防災の観点から避難所、避難場所に指定されている学校施設やコミュニティ、文化、スポーツ施設、被災時の復旧・復興の要となる公的拠点施設への無料公衆無線 LAN 環境の整備を行う地方公共団体に対して、財政的支援措置を導入すること。人事案件を審議。3月定例会では、農業委員会委員の任命、政治倫理審査会委員の委嘱、および固定資産評価員の選任の3件が提案され、すべて同意しました。農業委員会委員、田中裕二さん、中田達彦さん、辻野俊平さん、中本雅人さん、染岡正明さん、池田則夫さん、有山金義さん、北村よし子さん、中谷和代さん、西口真由里さん。政治倫理審査会委員、影山良一さん、上崎はじめさん、横田康則さん。固定資産評価員、山本昇副市長。生駒三陸公園における障害者就労支援など、今後の取り組みについて報告を受ける。都市建設委員会は、2月28日に委員会を開催し、生駒三陸公園における障害者就労支援などの規模や、今後の予定について報告を受け、質疑しました。今後、公園の施設面では、都市公園法の改正を見据えた公園内レストランでの障害者就労支援の充実、カヌー体験を実施する池の整備、クライミングウォールの設置などについて、指定管理者と協議していくことが示されました。また、障害者就労支援の規模については、平成25年12月に報告された規模から変更なく、平成35年度までに182人の就労支援を目指すことが示されました。